それでは、助動詞敬語法文法チェックリストの敬語の1番から敬語の27番までの練習をしてみたいと思います。いつものように、プリント資料の、文法チェックリストの敬語のところを開いてもらって、で横に、古文公式の54番あたりを開いておいてください。こういう状態で聞いてみたいと思います。例えば、敬語の2番の質問はどうでしょう。謙譲の補助動詞をすべて挙げてみようとありますね。で上の動詞にくっついて、形式的に何々し申し上げるなんていうふうに訳す形が、何々立てまつるから始まって4つありますね。4つ言えますか？ちょっと言ってみてください。はい、立てまつる、聞こえる、聞こえさす、マイラスですね。覚え方のコツ。聞こえがあれば聞こえさすがあると考える。で、マイラスですね。その4つで上について何々申し上げるとなります。3番どうですか？謙譲の賜物というのがありましたね。下二段活用で、思う、見る、聞く、知るなどについて、会話文や手紙文の中に出てくるやつ。その謙譲の賜物の訳し方は丁寧語と同じです。つまり謙譲と言いながら訳そのものは丁寧語みたいになるんですね。ちょうど謙譲語と丁寧語の中間みたいな感じなんですね。ですから、謙譲の賜物は何ですかって言われた時に、謙譲という言葉に引っ張られて申し上げると言ってはダメです。謙譲の賜物の訳し方は何々ますですね。それではそれに関係して7番どうでしょう。謙譲の賜物が活用して文中に出てくる3つの形を言ってみましょう。それは公式54番の ④、謙譲の補助動詞何々ますの左に書いてありますね。3つ言ってみてください。玉へ、玉振る、玉振れですね。もう一度言ってみてください。はい、ということですから、何々玉降るとか何々玉降れという形になっていれば、それはもうすぐ謙譲の賜物になります。玉への時だけは予断動詞の以前命令という場合もありますから、ちょっと考えないといけませんけど、その2つの場合にはもうすぐ決まるということですね。それでは6番どうでしょう。謙譲の賜物の主体は誰。何々と思い玉へけりとか、重い玉振るとか、何々と重い玉振れとなんて出てくるわけですね。でそういう時にその文章の中身が分からなくても、その思っている主体は分かるわけです。それがこの6番の謙譲の賜物の主語は誰ですかという問いですね。誰になりますか。はい、語り手である私ですね。つまり誰が話してんのかっていう、その、まあ、鍵括弧、会話の中に出てきますから、まあ、少なくともその会話の語り手が分かれば、話の内容を仮に分からなくてもですね、なんなんと思い、たまへけり、なんていうふうに、下にだと分かればですね、それは、会話主が、私ということで、喋ってるんだということですね。語り手である私、というふうに言ってください。それでは、それと絡めて5番の問いはどうですか。もし、なんなんと思い玉減るとあったときに、この玉減るは謙譲の賜物である、丸か×か。はい、×ですね。謙譲の賜物であれば、玉減か、玉振るか、玉振れです。玉減るにはなりませんね。謙譲の賜物の連帯形は重い玉振るであって玉減るではありません。この玉減るについては、玉減が余談の依然形で、るは完了存続理の連帯形ということになります。何々なさったということですね。時々引っかかってしまいますから注意してください。それでは8番どうでしょう。尊敬の本動詞の聞こす、聞こしめすの訳は何ですか。上皇もこのことを聞こしめされて。はい、お聞きになってということですね。 で、大体まあそれでいいんですけども、ごく稀に、もう一つ訳があります。恋に悩む夕霧くんは、夕べから物も聞こしめされず。恋に悩む夕霧くんは、夕べから物も聞こしめされず。さあ、この場合の聞こしめすは何でしょう？はい。召し上がるという訳があるんですね。まあ、これは、用例としては少ないんですけども、一応、その二つがあるということです。それでは、9番どうですか？尊敬の本同士の、たもう、たまわす、とうぶ、たぶの訳は何ですか？金二両、たもう。褒美を、たまわす。はい。与えるの、尊敬同士ですから、お与えになるですね。お与えになるです。ところで、10番を聞いてみましょう。褒美を旅てけり。この、たぶというものが出てきたら、これは玉符がなまってつづまってるんだ、ということでした。だから、バビブブベベというところを正音に変えて、ハヒフフヘヘに変えてあげる。それで、たばだったら、たまはだし、旅だったら、たまひですね。たぶだったら、たまふです。食べだったら玉へになります。ですから10番。褒美を旅てけりの旅を元の形に戻してみますとどうなりますか？はい。褒美を玉いてけりですね。で、玉いてけりといえばもうそれはすぐ分かってしまうわけですね。褒美をお与えになったということです。こんな風に、たばとか、たびとか、たべと出てきたら、落ち着いて元の玉符の形に戻してみてください。それでは8プラスってこう右に出てますけど、吹き出しが出てますが、尊敬の本動詞、おわす、います、おわしますの訳は、いらっしゃるですね。じゃあそこに書いてませんけども、のたもう、のたまわす、おうす、おうせらるの訳は、おっしゃるですね。おぼしめすとか、おぼしめさるの訳は、大思いになるですね。それでは、11番どうでしょう。尊敬の本同士の立て祭るの意味を3つ言えますかっていう問いですね。それは、お召しになる、お乗りになる、お飲みになるですね。で、一番よく入試に出てくるのは、このお召しになるという訳です。後でまた、そのポイントを聞いてみたいと思います。12番聞きます。尊敬の本動詞のマイルっていうのがあるんですね。まあ、マイルと言いますと私たちは参上するっていうことで、謙譲語のように考えてますが、大みきマイルなんてのあります。どうでしょう。お酒を、はい、召し上がるですね。マイルが、召し上がるっていう尊敬動詞になることあります。13番聞いてみましょう。献上の本同士の立て祭るの意味。これはもうしょっちゅう出てきますね。帝に御踏み立て祭る。帝にお手紙を、はい、差し上げるということですね。そして隣の14番ですが、献上の本同士マイラスマイルの役はというふうに聞かれたら、すぐ右隣の立て祭ると同じっていうふうに考えておくんです。つまり、帝にお手紙を立て祭る。それと同じなのがマイラスマイルです。つまり役はどうなりますか？はい。差し上げるっていうことになりますね。私たちは D の連合慣用句の中に、おものマイルっていうのを知ってます。あれはおものマイラスと言ってもいいんですね。帝におものマイラセント。ですから、おものマイルの役は、まあ、何かを差し上げるということでしたけども、おものまいるの訳正確に言えますか？はい、お食事を差し上げるでしたね。まあ、ああいうところにも、このマイル、マイラスの献上の本動詞の意味が使われているわけです。15番聞いてみましょう。まかる、まかず。まかる、まかずの意味を3つ言えるようにしてください。どうぞ。はい。退出する、出る、帰るですね。退出する、出る、帰るです。ちょっと広く覚えてくださいっていうのがポイントですね。15プラスが下の方に吹き出しになってますね。献上の本動詞の聞こえさすの訳は、 あの、鍵括弧の下なんかつきますよね。鍵括弧閉じと、聞こゆとか、聞こえさす。はい、申し上げるですね。これも、上の5番と下の5番。尊敬の5番の聞こ示すと、謙譲の5番の聞こえさす。区別してくださいね。聞こ示すといえば尊敬語です。お聞きになるです。聞こえさすというと、これは謙譲語です。申し上げるですね。聞こ示すが尊敬。聞こえさすは謙譲語です。それでは、16番どうですか？ソースの意味は誰に申し上げるんですか？はい。帝に申し上げるですね。天皇に申し上げる。16プラス、ケースの訳は中宮様に申し上げるですね。17番、玉貼るの意味は何でしたっけ？覚え方。ご飯の前に玉あります。はい。いただくですね。ご飯の前にいただきます。いただくです。で、これも、献上の8番の玉あると、上の段の尊敬の6番の玉はす。これがよく混同しますので気をつけてください。簡単に言いますと、活用の最後が作業であれば、それは尊敬語です。活用の最後がら行であれば、それは謙譲語です。例えば、何々をば、玉はせたり。玉はせたり。これ、玉はせと言ってますね。これは尊敬語です。お与えになったということです。で、ら行ですと、何々をば、賜りたり、賜りとなってますね。りはら行ですから、これは謙譲語です。いただいたってことになりますね。ですから忘れたら落ち着いて、ご飯の前に賜ります。賜ります。これら行ですね。これはいただくの方になります。8番、全部言えるように頑張ってみましょう。つかまつる、つこうまつるの意味を全部言ってみましょう。こう言ってください。お仕えする、なんなんし申し上げる、歌を読む、いたします。お仕えするが原義ですよね。で、その原義で出てくることもあります。なんなんにつこうまつりてければ、お仕えする、それから何かをすることの謙譲表現になるんですね。その中で一番よく狙われるのが、歌を読む。まあ、歌をお読み申し上げる、なんていうのが出てくる。それから、し申し上げるという訳が固いときには、いたしますなんて訳も出てきます。さあ、4つ言えるように頑張ってみましょう。もう一度聞きます。つかまつる、つこうまつるの訳を全部言ってみてください。はい、ということですね。ぜひ4つ全部言えるようになってください。19番聞いています。ハベリ・サブローの敬語としての3つのパターンを言ってみて。謙譲の本動詞、丁寧の本動詞、丁寧の補助動詞となりますね。じゃあ選んでみてください。例えば、庭に梅の木のハベリ。このハベリはどれになりますか？庭に梅の木のハベリければ。これは丁寧の本動詞になりますね。庭に梅の木がありますので、ございますので、ということになりますね。では、これはどうですか？中宮様の御木調の傍らに侍けるほどに。中宮様の御木調の傍らに侍けるほどに。この侍は、はい、献上の本動詞になりますね。お仕えしているということですね。まあ、高貴な人の、まあ、おそばに、控えているという状態は、これはもう、お仕えしているというふうに考えるべきです。そして、笑いはべりなんていうふうに動詞の下につきますと、丁寧の補助動詞、笑いますなんてことになりますね。それでは20番聞いてみましょう。奉る」の訳し分けを3パターン言ってみてとありますが、入試に出る形で聞いてみます。衣服の名称プラス奉る」になっていて、かつ、その奉るが問題化されている時の訳を答えてください。それは、お召しになるですね。まあ、大体尊敬の本動詞で聞かれてくるときは、その奉るの上に衣服の名称が来るということを覚えててくださいね。白き御袍奉るに、錦の唐綾を奉れば。 なんていう時に傍線ついてたら、それは尊敬語、お召しになるですから、敬意の方向が、字の文であれば作者からそのお召しになってる人自身というふうになります。まあ、その、尊敬の本動詞の用法に気をつけてください。じゃあ、お乗りになるってのはあんまり出ないんですかって言えば、確かにあんまり出ません。というのも、御車に奉るなんて言ってしまいますと、まあ、これは乗る以外に考えられませんから、まあ、分かってしまうわけですね。御車に奉るとか、御船に奉るは、お乗りになるということになります。そして、献上の本動詞は差し上げる。献上の補助動詞は、何々申し上げるってことになりますね。21番どうでしょう。聞こえの訳し分けを3パターン。まず一般動詞ですね。一般動詞。鐘の音の聞こゆるにっていうときは、そのまま、はい、聞こえるという意味ですね。ですけど、一般動詞の中にちょっと注意してほしいのがあって、歌読みとして、世に聞こえたれば。なんていうときの訳は何ですか？歌人として世に聞こえたれば。はい。噂評判になるって訳がありますね。噂評判になっているので、なんていうことです。それから、献上の本動詞の聞こゆ。よく鍵括弧の閉じた後につきますね。鍵括弧閉じと聞こゆるに。こういう場合の献上の本動詞の訳は、言うの献上語ですから、はい、申し上げるですね。なんなんというふうに申し上げる。では、丸か×かで答えてください。この、何々聞こゆという言葉を手紙を差し上げると意訳しても良い。丸か×か。はい、丸ですね。57番の下の方に書いてあると思います。まあ、鍵括弧の内容が、手紙文の内容であったりしますと、と聞こえってのは、そういうことを申し上げたということですから、実際には手紙を出したってことになりますので、手紙を差し上げるっていうふうに意訳してもいいわけです。そして動詞の下につきますと、7申し上げるという献上の補助動詞になりますね。ちなみに、そこには書いてないんですけども、57番の下の段の左外側に、聞こえという名詞とか、なという名詞の訳し方が書いてあります。どちらも噂評判名声ですね。あだなりと何こそ立てれ桜花。あだなりという噂が立ってしまった桜の花よ。まあそんな風に、聞こえとかなというのは噂評判名声と覚えてください。またチェックリストに変わります。22番です。字の文における尊敬語。献上語、丁寧語の敬意の方向をそれぞれとありますね。まあ、字の文ですから、自動的に誰からですか？はい、作者からということになりますね。作者から。尊敬語の場合にはどう考えるの？例えば、のたまわすとか、おうせらるとか、おわしますとかですね。そういう尊敬語があった場合に、それは作者から誰ですか？はい、動作主ですね。その尊敬語の行為の主語です。主語を見つければそれで終わりです。帝であれば作者から帝ということになります。献上語の場合はどうでしょう。例えば、奉るという献上語があったとして、字の文ですから自動的に作者からになりますね。で、作者から誰ですかっていう時の考え方は、頭の中にシーソーを思い浮かべてください。献上の行為の主体である奉る、差し上げた人のシーソーがギーッと下がって、その受け手、差し上げられている受け手に対する敬意になりますね。字の文であれば作者からその行為の受け手ということになります。丁寧語、字の文における丁寧語、つまり、まあ、字の文、鍵括弧じゃないところにですね、ハベリとサブローが丁寧語としてあった。これは誰から誰ですか？作者から、はい、読み手ということになりますね。ちなみに22番の下に吹き出して書いてあること、これちょっと、この問いだけでは分かりにくいと思うんですけども、献上語や尊敬語の敬意の方向が何々や何々となることがある。足りますが、これ思い出してください。登場人物の誰でもない人に対する敬意になってしまうことあるんですね。それは、神や仏ですね。 神仏に対する敬意として花立てまつるとかですね、北の天神に馬を馳せ参らせて、なんていうふうにですね、登場人物とは言えないんですけども、まあ、その神社に祀られている神を人格的なものと見て、その神様に対する敬意、または仏様というものを人格的なものと見て、仏様に対する敬意というふうになることもあります。23番、それでは、会話文における謙譲語だけ聞いてみましょう。どういうふうに言えばいいですか？鍵括弧ですから。話してから、謙譲語の場合は、動作の受け手ですね。話してから動作の受け手です。じゃあ、鍵括弧の中のハベリサブロー、丁寧語としてあったら誰から誰ですか？話してから聞き手ですね。話してから聞き手ということになります。24番、謙譲の多忙の敬意の方向は誰から誰ですか？謙譲の多忙というのは文中に出てくる形は、なんなん、たまへ、たまふる、たまふれの3つですね。訳し方は何々ますと訳しますね。つまり、丁寧語と同じ敬意の方向と考える。つまり、話してから聞き手ということになりますね。話してから聞き手への敬意です。25番、最高敬語の該当者を答えてください。せたもうとか、させたもうとか、しめたもうとかですね、二重尊敬になる、強い敬語を使われる人物は、例えばどんな人？はい、帝、中宮、院上皇、また大臣級の人たちということになりますね。26番、時系表現の定義と訳し方の注意ってありますが、時系表現を使える人たちには条件があります。まあ、自分に自分で敬語を使ってしまうというのは時系なんですけど、まあ、それが許されるのはどんな人ですか？はい、天皇経験者ですね。天皇経験者以上です。天皇であったり、院や上皇であるような人たちですね。26プラス、時系表現の敬意の方向は誰から誰への敬意となるか、例えば一つ言ってください。はい、帝から帝、院から院、上皇から上皇、これでいいんですね。なんか、っていう感じはしますけど、これでいいんです。自ら敬語を使ってるわけですから、自分で喋ってるわけですから、それは自分が自分に対する敬意というふうになっておかしくないんですね。27番、尊大表現の定義。これは、時系表現の一つの種類ではありますけども、相手に謙譲語を使って間接的に自分を高めるというのが、尊大表現のあり方でした。私に対して、歌を一首、つこうまつれなんて言いますと、つこうまつるにはお詠み申し上げるなんて訳がありますから、それは相手の行為を謙譲で下げることによって、その行為の受け手である私の子孫が上がるわけですね。そして自分が言ってるわけですから、やはりその自分から自分というのになるんです。まあ、なぜこの尊大表現というのを分けますかというと、時系表現というのは、天皇経験者以上でなければ使えないんですけど、尊大表現はもう少し広く使います。大臣級の人たちなどでも使える、少しこう定義が広くなるんですね。で、訳し方の注意としては、本来の謙譲語で訳さずに、存在な命令口調で訳すというのがポイントです。尊大な命令口調で訳す、私に向かって一首歌を詠んでみよなんていうわけですね。27プラスがそこで出てます。宮の見姿が意図意味しきものに覚えさせたものを訳しなさい。これを受け身尊敬と言いましたね。覚えのところが、もともと覚ゆですから、奈良時代、上代まではゆという受け身の助動詞があったんですね。ですから、そこが思われるというふうに受け身になるわけです。宮様の見姿がそれを見てる私から大層素晴らしいものに思われなさっているということになります。この実体としての行為は、私が宮様を見申し上げているのと同じなんですけども、 そんな風に自己の行為に謙譲語をつけて、間接的に宮様をあげるよりもですね、ことさらにこの宮様を行為の受け手にしてそこに最高敬語をつける方が敬意が強いと考えられたんですね。ですから、同じことなんだけども、宮様がそれを見る私から素晴らしいものと思われ、この思われの例が受け身だから、受け身の主体は宮様になるから最高敬語がつけられるんですね。思われなさっておりますということ。しかしそれは何度も言いますけども、実態としては私が宮様のことを見申し上げているという状況と同じです。同じですけど、その、敬意の使い方、敬語の使い方が違うんですね。まあこれは違和感ありますけど、慣れるしかありません。これ今でも現代語に残ってまして、例えば、あ、先生がお見えになりました、なんて言い方に残ってますね。だって見てるのは自分ですもんね。自分なのに敬語を使ってる。それは先生が今私から見られなさっておりますという、その受け身尊敬の名残としてお見えになりましたなんて言い方をするんですね。まあですからこれは現代人が使わないから違和感はありますけど、それは違和感であって理屈がわからないわけではないと思います。慣れてください。ということでした。以上で、敬語の27番までのチェックを終わります。